皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております、北海道在住の米農家にして、孤高のポッドキャスター、ジョンと申します。よろしくお願いいたします。当番組では、20代から30代の、なるべく若いリスナーに向けて配信をしていきたいな、っていうふうに思ってはいるんですけれども、当番組のメインリストは35歳以上の男性となっておりますのでね、まあ、おじさんがよく聞いておりますような番組となっております。で、それで扱う題材もですね、なるべく若い子に向けた題材を選びたいなとは思うんですけども、配信してるのが何分おじさんなもんですから、今回もおっさんホイホイみたいなコンテンツをやらざるを得ないかなと思っております。で、今回は農業描写探偵会となっておりまして、扱うのは映画機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島となっております。で、こちらの内容についてはですね、まあ、いつもだったらネタバレしないようにするっていう風な話をしてますけども、今回に関してはですね、ネタバレをします。まあ、とにかくネタバレ前提でいろいろと話をしておきますので、その辺の部分だけあらかじめご了承いただきますようお願いします。で、一応今回はですね、できれば若いリスナーの方にも分かるように話をしていきたいなというふうに思っておりますので、ガンダムリテラシーをですね、多分まあ、基本的にある一定以上のおじさんにとってみたらですね、そんなことは説明されなくても一般常識だろうっていう風なところをですね、解説をしなければならないかなと思っておりますので、まあ、ちょっとその辺の部分を逐一説明をしつつ話をしていこうかなと思っておりますのでね、まあ、ちょっと長らく説明がなっちゃいと思いますけれども、お付き合いいただきますようお願いします。まあ、あとね、間違ったことを喋ってる可能性っていう風なのもね、多分にありますのでね、その辺のことがありましたらご指導ご鞭撻いただきますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。エノとサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスタージョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。今回の特集は当番組のメインコンテンツ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から、作品世界の農業事情や食料事情をディテクティブしていく、作品の見え方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム、農業描写探偵のお時間となっております。で、今回扱いますのは2022年公開のアニメーション映画機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島となっております。で、こちらの作品はもともと1979年に放送されておりました機動戦士ガンダム、俗にファーストガンダムなんて呼ばれておりますけれども、こちらのガンダムの第15話を原案として劇場用の映画に仕立てた作品となっております。今現在 Amazon プライムと Unext で無料配信されておりまして、まあ、その他各種配信サイトで見れるようになっておりますのでね、まあ、よかったらお好きなところで見ていただけるといいんじゃないでしょうか。で、監督を務めておりますのはこの放送時では15話のアニメーターをしておりまして、後に機動戦士ガンダムオリジンというですね、ガンダムを1話から最終話まで漫画で書き起こすという狂気の修行をやってのけた安彦義和さんが監督をされているような作品となっております。で、どんなようなお話なのかというと、ね、一応これね、ガンダムのお話の説明からしないといけないのが厄介なんですけれども、舞台になりますのは宇宙世紀0079、まあ79年でございますね。地球連邦軍は自治権を求めるジオン公国に戦争に突入し、世界の総人口の半分が消失するほどの激戦を繰り広げておりました。本部であるジャブローへの奇襲を軽くも切り抜けた連邦軍や、戦いに巻き込まれたアムロたちホワイトベースの面々はジオンの地球侵攻本拠地であるオデッサを目指していた。ジオンの反撃に際して万全を期すべく補給を受けるため、ホワイトベースは停泊中のラスパルマス、ちなみにこのラスパルマスはですね、今現在のスペイン領のカナリア諸島という風なところにあります。で、からベルファストを経由することを決めていたが、そうした最中に突然無人島アレグランツァ島の残敵を叩けという内容の指令が艦長のブライトに下ります。で、そこからホワイトベース隊が派遣されたモビルスーツ隊が調査を始めると、その島には謎の子供たちが暮らしており、さらには一機のザクが潜伏したところから、そのザクと戦闘になってガンダムが落とされてしまうっていう風なところから話がスタートするんですね。で、そうやってガンダムはですね、このガンダムに乗っていたアムロはですね、この島の中で、謎の子供たちと、あとこのザクのパイロットでありますククルス・ドアンと一緒にですね、奇妙な共同生活をちょっと だけするというふうな、まあ、そんなようなお話となっておりますと。でね、まあ、内容の説明とかを逐一するのがちょっとめんどくせえんですけど、まあ、こんなようなお話だと思ってください。で、このククルス・ドアンさん、どんな人なのかというと、もともとはジオンのエースパイロットだったりはしてたんですけども、いろいろと、戦争が嫌になってしまった結果ですね、戦争孤児と一緒にこの島の方で隠れ住んでいるというような状況になっております。で、隠れ住んではいるんだけれども、連邦軍が来たりとか、ジオンの兵隊が来たりとかっていう風なところで、どうしても戦争の影がちらついてしまうので、ザクを手放すことができずに困っているよっていう風なお話だったりしております。で、テレビシリーズ版の内容と映画版の内容もですね、ちょっと映画版の方はスケールアップしている点があったりはするんですけれども、大筋は同じです。最終的にはククルス・ドアンがモビルスーツを手放して平和に子供たちと暮らすようなことができて、そしてホワイトベース隊は去っていくっていう風なところでお話が終わると思っておいてもらえると、まあ間違いはねえかなという風に思っております。で、こちらの映画を見て、私の思った率直な感想でございますけれども、いろいろとスケールアップをしないといけないっていう風な理由はわかるんですけども、スケールアップをした結果話に無理がねえかっていう風なところがですね、いっぱい散見されるような映画だったかなと思っております。ただ映画の中の農業描写に関して見てればですね、結構考えられて作られてるんじゃねえかなっていう風な部分があります。まあそれにしたって子供20人は無理だなとは思っておりますけどね。まあいろいろとなんかそんな感じで一応現実的に即したような形でやっておりますし、あとガンダムのデザインというかモビルスーツのデザインもですね、それこそカトキはじめ穴がね、モビルスーツの体の中にいっぱいあるぐらいにはカトキはじめさんのデザインも入ってるしという風なところで、まあちょっとデザインがリファインされてかっこよくなってるような感じになっておりますね。で、この映画の中ではですね、まあアニメーションから改変されているポイントっていう風なのがたくさんありますので、それの解説をちょこちょこする前に、そもそもこの元々の話がどうだったかっていう風なところからちょっと話をしておこうか。で、この元々のね、ククルス・ドアンの島という風なエピソード、どんなエピソードだったのかっていうと、ちょうどガンダムの前半の話のまあ締めくくりになるようなエピソードだったりするんですよね。で、こちらの機動戦士ガンダムという風な作品、まあその後のガンダムシリーズもそうだったりはするわけなんですけども、基本的に戦争に巻き込まれてしまった子供たちが、まあ、ガンダムに乗ることによってその戦争の中の状況を変えていくっていう風なお話が大筋の話となっております。で、機動戦士ガンダムにおいては特に1話から15話にかけては戦争に巻き込まれてるってこういうことだよっていう風なエピソードがいっぱい入ってくるんですよね。まあ、だからまあ、ガンダム乗りとしてアムロが成長していくっていう風なところもちょこちょこ選ばれていくんですけども、戦争って大変だねっていう風なエピソードが結構あったりはするんですね。まあ、例えば敵軍であってもいい人もいるし、味方であっても嫌なやつもいるっていう風なところが結構序盤の方では入ってきてたりするんですね。まあ、実際私ネットフリックスで今現在機動戦士ガンダムは全部は見れるようになってるんですけども、これで見ていた際に思ってた印象としてはジオン軍の方が結構いい人いないっていう風な感じがするんですよね。まあ、例えば道に迷ったり困ったりしているような難民とかを助けてるっていう風なお話が、ジオン軍が助けるエピソードっていう風なのが出だしの方にもありますし、あとは、連邦の方が嫌なやつだなっていう風なのが描かれてたりする話とかも結構あるんですよね。まあ、ちょっとこの劇中の中にも、お母さんが、人に鉄砲を向けるような子になるなんて、みたいなことを言うんですけども、その鉄砲を向けてた相手が誰かっていうと、地球連邦の兵士だったりするんですよね。そう、難民キャンプで、地球連邦の兵士が難民から略奪をするなんていう風な、お話とかっていう風のが描かれてたりしておりました。まあ、だから本当に敵軍であっても人間として正しい行動をする人間はいるし、味方であっても嫌な奴は嫌な奴だしっていう風な話がですね、まあこの出だしの方で描かれてたりしてたかなという風に思っております。で、あとこの機動戦士ガンダムという風な作品はですね、テンポがすげえ早い作品なんですよね。だから今のエンタメ並みに展開が早いので、結構勢いですごくさっと見れるような作品になるかなという風に思っております。で、私はこの作品見てて、特に出だしの7話ぐらいがすごく面白いなというふうに思われるのが、味方も敵もガンダムというふうな、本当に頑丈で強いモビルスーツに振り回されるっていうふうなところが面白かったりするかなと思うんですよね。まあ、それこそこの作中、ククルス・ドアンの島の劇中の方にも一瞬だけ赤い彗星のシャアが出てきますけれども、まあ、赤い彗星のシャアがガンダムに本当に翻弄される姿とかっていうふうなのは、映像とかを見ていると本当に見て伝わってくるような部分だったりしておりますのでね。 まあ、その辺の部分もあって結構あの戦争ものとして見始めるとなかなか面白い作品になるんじゃないかなというふうに思いましたのでね、ちょっとそんな感じで機動戦士ガンダム、見てもらえるといいんじゃないでしょうかっていうふうなところでちょっとこのククルスドアンの話に戻しますけれども、こんな感じでですね、機動戦士ガンダムの作品の中では、出だしはこの戦争ってどういうことなんだろうねっていうふうなところを描いていって、その多分集大成としてこのククルスドアンの島というふうなエピソードを作られておりました。で、ククルスドアン自体が戦争が嫌になっちゃって敵軍の兵士ではあるんだけれども、難民と一緒に暮らしているという、でその暮らしている理由っていうふうなのが自分が親を殺してしまったというふうなところからですね、その罪の意識に苛まされて、まあ、子供たちと一緒に面倒を見ながらなんとか無人島で生活しているんだよっていうふうな話になってたりするんですよね。で、アムロがそれを助けるっていうふうなところが、まあ、感動的なエピソードになってるかなっていうふうなのをね、ちょっと思ってたりしておりました。まあ、なんですけれどもね、この作品はですね、後に、劇場版がいっぱいあってやれほしいね。あの、まあ、テレビシリーズを劇場版に再編集して、機動戦士ガンダム1、2、3とあったりはするわけなんですけれども、まあ、この劇場版に際した際にですね、エピソードがごっそり削られるというふうなエピソードになってたりしておりました。まあ、入れづらかったっていうふうなのもあるとは思うんですけども、あと、この作品で有名なのがですね、作画崩壊が有名な回だったりするんですよね。例えば、ガンダムと人の縮尺がおかしいですとか、あとはザクガの鼻がなんか長いとかっていう風に言われてたりするのでね、まあ、その辺の部分でいろいろとひどいねっていう風に言われる回だったりしております。で、この回のアニメーターをされてたのが安彦義和さんだったりしておりますので、そのことについてずっと気に病んでた部分があってた回なんじゃないかなっていう風なのもあって、まあ、今回の映画化にもつながったんじゃないかなとは思っておりますね。で、そんなようなところでですね、いろいろと、まあ、ガンダムをちょっとあの CG で動かしてみたりとか、そういう風なところで工夫が加えられて、シナリオも変えられて、で改変やら何やらっていう風なのがたくさんあったりしておりますので、まあ、その改変のポイントとかもちょっと説明をしていきますね。で、こちらの作品はですね、テレビシリーズを原案にはしているんですけれども、大きく原案にしておりますのは、安彦義和さんが後に書いていた機動戦士ガンダムオリジンの方から、こちらの方のエピソードに入っているってもらえると、まあ間違いはねえかなと思います。っていうのも、こちらのククルスドアンのある島という風なのがですね、テレビ版と劇場版では大きく異なっております。で、テレビ版の方ではですね、具体的な場所名っていうのは出なかったんですけれども、一応なんかあのいろんな資料やら何やらを読み集めていくとですね、日本の五島列島のあたりじゃねえかっていう風には言われておりますね。まあ、その前話の舞台になっておりますのが日本国内だったそうなのでね、まあ、その当時は五島列島なんじゃねえのっていう風には言われておりました。なんですけれども、本作においてはですね、機動戦士ガンダムオリジンと同じようにホワイトベース隊っていう風なのは進んでおりますので、場所が、北アフリカの近く、スペイン領のカナリア諸島に変更されております。でね、そう、ホワイトベース隊の進行ルートっていう風なのがそもそも違ってたりするんですよね。テレビ版の方では、一旦北米大陸に着陸して、で、その後ジャブローの方を目指す、南米にあるジャブローという連邦軍の本拠地を目指すんですけれども、どうもそこにジオン軍の強固な防御線っていう風のがあって、そこに直接行くことができないから、地球を一周して南米を目指すっていう風なコースをテレビ版の方では通るんですよね。そのために、ククルスドアンの島は、あの、五島列島のあたりだろうという風には言われてるんですけどね。なんですけれども、オリジンの方では、北米大陸に着いた後、無理くりジオンの猛攻を超えまして、南米のジャブローに向かうんですよね。で、ジャブローに向かって補給を受けた後、その後、カナリア諸島のラスパルマスに行って、オデッサ作戦に参加するために、別の場所に向かうよっていう風な進行ルートになっております。まあ、なので、元々のテレビシリーズだと、本当はもっと後に出てくる予定になっていたスレッカー注意というのが出てくるんですけどね。このスレッカー注意も、劇場版というか、オリジンベースの方では、この時点で合流していることになってたりしておりますと。で、そんな感じでですね、まあ、スペイン、五島列島からスペイン領のアレグランサ島になっているよっていう風になったところで、まあ、いろいろと状況が異なっておりますと。で、あと、子供の数が4人から20人にね、大きく変更されております。で、もともとはですね、五島列島にククルスドアンが住んでた頃にはですね、まあ、ロランという女の子と、あとは悪ガキ3人組だったかな。あれ、ロランだったかローラだったか、ちょっと自信がないんですけれどもね。まあ、女の子1人と、子供3人と、で、ドアン1人とっていう風なところで無人 ントで一人暮らしになっておりましたけれども、こっちの方はですね、大小合わせて子供が20人いるというような状況になっております。まあ、大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんが4人と、あとちっちゃい子たちが16人ぐらいとっていう、面倒見るの大変そうだなっていうふうな感じのね、子供の構成にククルスドアンがおじさん一人というふうな状況となっておりましてね、今現在2人の子供で手一杯になっているおじさんからしてみるとですね、ちょっと手が回んねえなーっていう風な気になるんですよね。まあでもあれかな、頼りになるお兄ちゃんお姉ちゃんが4人いるから、ここにお任せして何とかしてるのかなっていうね。まあそんな感じで、ククルスドアンはですね、あれですね、24の瞳も各夜という風な状況でですね、子供たちをたくさん面倒を見ながら、このアレグラ里で何とか生活をしているよっていう風な、まあそんなような状況になってたりしておりますね。で、あと今回の描写の分析にはあんまり関係はないんですけども、モビルスーツの数っていう風なのとか、あとは配備状況っていうのも結構異なってたりしておりますね。テレビシリーズの方だと、ガンダムを作る V 作戦っていう風なのがありましてね。そう、その結果、モビルスーツやら何やらっていう風なのが作られるようになって、で、ジムとかの量産型機が出てくるようになるのは、そのずっと後っていう風な形になるんですけれども、まあ、けれども、このオリジンベースで話が進んでおりますので、ガンダムが出てくるより前にどうもジムがあったのかなとか、あとは配備されてる状況とか、そういう風なものとかも違ったりするんですよね。まあ、例えば劇中にジムキャノンが出てきたりとかね、ガンタンク、あ、違う、ガンキャノンの仕様が異なってたりとかね、あとガンタンクがいないとかね、まあそういう風なところとかっていう風なところが、オリジンベースとなっておりますので、実際とは結構異なっておりますよっていう風になっておりますね。で、あとね、そうそう、テレビ版の設定の方ではよく出てくるんだけれども、後年すっかり忘れされてる部分っていう風な部分にですね、ガンダムが合体メカだっていう風なところがありますね。そう、テレビ版を見てると、ガンダムを無理くり空中でドッキングさせて合体させるシーンですとか、あとは、ガンダムのコアファイターという、ガンダムの中心に入っている飛行機に乗って、アムロだけが飛んでいくなんていう風な描写とかがいっぱいあったんですけどもね、まあそれとかも全部割愛されてるようになってたりするっていうのが、まあ後年に合わせて作られ直されてる部分なんじゃねえかなっていう風には、ちょっと見ながら思ってた次第でございますね。で、そんな感じで、こうやっていろいろと変更点が加えておりましてね、まあ、ククルスドアンも子供20人を抱えて自給自足の島をアレグラン里でやってたりするっていう風なわけなんですけども、まあ、今回の農業描写探偵として見ていきたい点はですね、まあ、そもそも、アレグラン里って農業できるのっていう風なところから、いろいろと話をしておきまして、で、アレグラン里の気候、まあ、本作の作中の中においてはですね、しょっちゅうスコールが降ったり、嵐が降ったり、暑そうだったりっていう風なのがあったんですけども、まあ、この辺の部分が正しいのかどうかとかっていう風なのと、あとは、ククルスドアンがやっていた農法とか土のやり方とかが合ってるのかどうかっていうのがね、これびっくりすることに合ってんですよね。まあ、その辺の部分について考えると何がわかるのかっていう風なところ、まあいろいろと話をしていこうと思います。ちゅうわけで、概要パートが長くなってしまいましたけれども、ここから本編に入ります。ここからは、農業描写探偵本編の方に入っていこうと思います。で、最初にですね、劇中では明かされてないけど、小説版ではこういう設定があるよっていう風なのを説明からね、入らせてもらおうかなと思っております。そう、映画の中に描かれてることだけが全てだっていう風に言いたかったりはするわけなんですけれどね。まあ、けれどもちょっとそうじゃないとよくわかんないことになっちゃう部分もありますので、小説版の設定とかっていうのはちょこちょこ入れ加えて説明をさせてもらおうと思います。で、本作のククルスドアンはですね、もともとは孤児院出身という風な設定となっております。まあなんですけどね、その後大きくなって、モビルスーツのパイロットになって結婚して子供もいてっていう風な、まあそんなような普通のおじさんだったんですけどもね、まあいろいろありまして、視察モビルスーツ乗りになった後、本作にも出てくるサザンクロス隊というね、モビルスーツの、まあ、精鋭部隊なのになりまして、まあそれの隊長を一撃しておりましたと。まあなんですけども、ククルスドアンさん、この後で第一次降下作戦という、まあジオン軍が、宇宙から地球の方に降下してきて、いろんな場所を占領していくという風な作戦に入っていきます。で、その際にククルスドアンさん、おそらくアフリカ大陸の方から降下をしてきて、まあ、そしてアフリカ大陸を蹂躙する形でアレグラン里の方に移動していくという風な形をやってったりするのかなと思います。でね、 じゃあちょっと余談で挟み込んでおきますけども、まあ、本作のアレグランサ隊が乗っていたモビルスーツ、ザクの頭がついてるけども、動きと持ってる武器がヒートサーベルにホバ移動してるので、ドムじゃねえかよっていう風な感じもするんですけどね。まあ、この辺は試作モビルスーツ乗りだったっていう風なところで、まあ、多分ホバータイプのザクに乗っていたっていう風な、まあ、ドムが開発される前のホバータイプの試作に乗ってたっていう風なところが、この辺のね、設定が生きてる部分なんじゃねえかなとは思っておりますね。まあ、この辺の部分はね、詳しいことがよくわかりませんので、そのまま話をしていきますけれども。で、ククルス・ドアンさん、なんでこのアレグランサ島に来ることになったのかっていうと、どこかでこうやってジオン軍が核ミサイル発射基地っていう風なのをアレグランサ島に持っていて、で、その噂を聞きつけたドアンさんはですね、この戦争をするのが嫌になっちゃってた時期だったので、ここの方に乗り込んで、残地庁舎を自分で全滅させて、そして全滅させた後で子供たちと一緒にこの島の方に移り住むようなことをやってったっていう風なのが、このお話の小説の方では書かれてるそうです。まあ、ちょっとね、インターネット上で仕入れた情報なので合ってるかどうかっていうのは分かんないですけども、まあ、けれどもこんなような状況だという風な前提でこれからちょっとお話をしていこうかと思いますね。で、こんな感じでククルス・ドアンさんがやってきたこの島なんですけれども、気候がそもそも変だよねっていう風なところがちょっと話をしていきましょうか。で、作中の中ではこのアレグランサ島にやってきた際にですね、スコールが降ったり雷雨が降ったりして、やむなくアムロを置いて帰らなくちゃならないっていう風なシーンとかが描かれておりました。で、これがあるのかどうかっていうとちょっと怪しいなっていう風に思っております。少なくとも現実の地球では、今現在の地球ではないような舞台になってるかなと思います。っていう風なのも、今回の舞台になっておりますのは、東アフリカのカナリア諸島の無人島となっております。まあ、要はカナリア諸島の北側にあるアレグランサ島が舞台になっておりますので、基本的にね、このカナリア諸島という風な場所はですね、ほとんど雨が降らないような場所となっております。一応カナリア諸島についての事情っていう風なのをですね、外務省が出しておりますので、そちらの方をね、資料参考したところによりますと、1年通してほとんど雨が降らずですね、まあ、その結果観光地とかそういう風なところで非常に住み心地やすいような、そんなような場所になっているそうです。まあ、なんですけども、雨が全く降らないかという風なことではなくてですね、一応冬季において、11月から3月にかけてはですね、貿易風の影響を受けて激しい雨や風が吹くことがあるそうなんですね。まあ、なんですけれども、1日2日吹いて終わりだったりとか、数時間降って終わりっていう風なことがあるそうなんです。まあ、なんですけどね、そういうふうなことを考えると、まあまあ、あり得ることなのかなとは思います。なんですけれども、なんかすごく作業しているところとか、あと、アムロが散歩をガンダムを探して、いろいろと島のあたりを散歩しているシーンとかで、暑そうだなっていうふうな感じになってたりするので、季節がどうもおかしいような感じがしてたりするんですよね。でね、これ作中の設定の時期というふうなのがはっきりしておりません。で、一応テレビ版の方だと、おそらく9月から10月ってところだと思うんですけども、映画の状況を考えるともしかしたら11月ぐらいなのかなと思います。で、ギリ雨季に入っている本当は冬の時期なんじゃないかなと思いますね。なんですけれども、気候の影響とかその辺の部分で暑いような状態になってるんじゃないかなと考えられます。で、これはですね、機動戦士ガンダムのそもそもの設定という風なところが効いてくる部分かなと思っておりますね。っていう風なのも、この機動戦士ガンダムの世界にはですね、コロニー落としといって、もともと人がたくさん住んでいるような大質量のコロニーをですね、地球に2回もぶつけるという風なことをこの作品の中では、描かれております。まあ、それこそテレビシリーズの方ではですね、オープニングのために機動戦士、スペースコロニーが落ちてシドニーが大爆発するところっていう風なのが描かれてたりしておりますので、そういう風なのも影響を受けましてね、そうそう、例えば映画作品でドントルックアップなんていう風なのがありますけれども、多分ドントルックアップで降ってきた隕石よりも大きな質量が地球に落ちてるんですけどね、どっこい人類生きてるよっていう風な状況になっております。まあ、なんですけれども、自転の公転速度がちょっと早まっちゃうぐらいには影響を受けておりますので、まあ、それの結果、気候変動とかそういう風なものが起きて、まあ、冬場においてもかなり気温が高い時期っていうのがあるような状況になってんじゃないかなって、私自身はちょっと思っておりますね。まあ、なんで、このスコールが降るっていう風なの、現実の地球だとおかしいなっていう風な描写ではあるんですけども、宇宙世紀のアレグランサ島だったら、まあ、あり得るような部分なんじゃねえかなっていう風には思っております。まあ、なんですけれどね、 それにしてもちょっと自給自足風って風なのは無理がねえかなとは思っております。ちゅうのもですね、食わせる人数が多いっていう風なのがありますね。そう、子供が20人いて大人1人いてっていう風な形になっておりますので、まあ、少なくともあの場所で自給自足してあそこだけで食っていくっていうことは不可能なんじゃねえかなという風に思っております。まあ、実際に小説版の設定ではですね、ククルスドアンさん、週に1回はですね、アレグランサ島ではなくて他の島の方に買い出しに行ってるそうなんですね。その現金収入はどこから得ているのかっていう風なところとかでは、まあ特に描かれてなかったみたいなのでよくわかんないんですけども、まあけれども、あそこだけで自給自足してるっていう風なわけではないようです。まあ、少なくとも、一応畑を使って食品の足しにしたりとか、釣りをして、食品の足しにしたりとかっていう風なことは、まあ、人数で頑張ってやってはいるんですけどね。まあ、それにしても、あの島の中でパンはどうしたってね、作りようがなかったりするので、まあ、その辺は島の方に買い出しをして買っていったりしてるんじゃないかなとは思っております。で、あと、ヤギがいるんですよね。そう、この作品の中では、まあ、お乳を出すブランカというふうに呼ばれているヤギが出てきます。子ヤギはどこに行ったのかなっていうふうな気にはなるんですけども、けれども、このヤギについても、おそらくククルスドアンが島から用立てたものなんじゃないかなとは思っております。で、ヤギについてはですね、私過去に、それこそターミネーターの回だったと思うんですけれども、まあ、どんなような場所でも、とりあえず、育てることができて、そしてお乳を出してもらえるよっていうふうな、すごく万能な、忍者の牛という風に呼ばれている生き物だよっていう風な話はさせてもらってたと思うんですけれども、まあ、そんなような感じでですね、おそらくあの島において、飼うことができるギリギリの家畜として、まあ、ヤギが描かれてたんじゃないかなとは思っております。まあ、実際にね、ヤギのお乳を出して動物性タンパクを取って、まあ、それ以外はハムとか、あと魚とかを食べてなんとかやり過ごすよっていう風な感じになってましたけども、まあ、けれどもね、冷蔵庫も止まってるような場所ですから、まあ、なかなか自給自足は結構厳しいような状況だったりはしてたんですけどね、まあ、なんとかやってったんじゃないかなと思っております。で、このね、20人を食わすっていう風なところが本作において一番無理がある部分だなっていう風に思っております。まあ、それこそテレビシリーズの方は、ドアンを含めて5人なのでね、そして大きいお姉ちゃんと子供3人っていう風な形になりますから、まあまだなんとかなる範囲だったんじゃないかなとは思いますね。まあ、それにしてもちょっときついかなとは思いますけどね。まあなんとかドアンは一生懸命やってなんとかしてたんじゃないかなとは思っております。で、そんな感じで、まあ多分メインではないけれども、それなりになんとか食品の足しになるように釣りとか農業とかっていう風なことをドアンたちはやってたりするわけなんですけども、このドアンがやっている農法っていう風なのは案外正しそうだなっていう風な印象を私は持っております。で、どうしてなのかっていう風な部分をね、ちょっと話をしていきますと、このドアンがやっている農法っていう風なのはですね、作中ではドアンは畑の周りに石垣を作って、そしてその真ん中の、土を掘り返して黒い土を出して、その黒い土に、畑作物やら何やらを植え付けて育てるというふうなことをやっておりました。で、このやり方っていうふうなのはですね、アレグランサ島のお隣にありますランサローテ島というふうに呼ばれている島で行われている農業とほとんど同じとなっております。で、ランサローテ島ではですね、主に、ブドウの栽培とかっていうのを中心にやってたりはするそうなんですけれども、肥沃な火山性の黒い土っていう風なのを掘り起こして、それを農業に利用するという風なことをやっております。まあ、実際にこの黒い土がない場合にはですね、掘り起こして、その掘り起こした土を脚土するという風なことを実際に行うそうなんですね。まあ、だから、ドアンたちがああやって土を掘り返して黒い土を出してそこに植え付けたりするし、あと猫車に黒い土を乗せて運ぼうとするという風な描写もありましたけれども、その辺の部分はですね、ちゃんと調べてやったんだなっていう風な感じがして、まあ、その辺の部分ですごく、意味があるというか、好感が持てるような描写だったかなというふうに思っております。で、あと、畑の周りに石垣を囲うという風なやり方についてもですね、これはですね、現地の言葉でソコと呼ばれている石垣だそうです。で、これは、このね、さっきも話した貿易風と呼ばれている強い風が定期的に吹くそうなんですけども、あと、砂漠の方から来る冷たい強い風という風なのがどっちにありまして、あの島ではですね、結構 降、風が強くてその風の影響を農作物とか植物が受けるそうなんですね。まあ、なのでそれらの風から植物を守るためにああやって石垣を組むことというふうなのがどうもあるそうなんですね。でこれらの2つの農法というふうなのはおそらくドアンがこのランサ島って島とかに住んでいる農家から教えてもらったものなんじゃないかなというふうに私自身は考えております。でなんでそんなふうに考えるかというと、まあ、ちょっとあの他のあり得る選択肢を削っていたらそれしかないかなというふうになるんですよね。でまずこのドアンに農業を教える可能性というか、まあ、教わる可能性があるものというふうなところの、ものを削っていくと、この世界においてはですね、まあ、我々の世界と同じようにインターネットというふうなのはこの世界ではないような状況になっているかなと思います。でこれね、作中の設定を考えると明らかだとは思うんですけれども、ミノフスキー粒子と呼ばれている、まあ、要は電波とかそういうふうなものを遮断してレーダーとかそういうふうなものとか通信を遮断する粒子っていうふうなのが発見されておりまして、まあ、これの影響でね、有視界戦闘なんていうふうなものをしなくちゃいけなくてモビルスーツが発展するっていうふうなことになるんですけれども、まあ、けれどもこれのことを考えるとドアンの世界においてはああやってインターネットでググって調べるっていうふうなことはできなかったかなと思います。でそう考えると今度はあの現地にその場所にもともと住んでいた、残地庁舎、これあのドアンが全滅させていることになるんですけども、このドアンが全滅させているような残地庁舎が持っていた可能性も低いかなというふうに思っております。でね、この残地庁舎の皆さんについてはですね、基本的に、海からでしか入れないような場所に基地があるっていうふうなことを考えると、まあ、もともとあの中でずっと住んでいるっていうふうなことを前提にしておりましたので、地表に出ることはなかったんじゃないかなとは思います。っていうふうなことを考えると、表で農業をするなんていうふうなことのマニュアルがあるわけないよなって私は思いますので、まあ、そのことを考えると残地庁舎のマニュアル、まあ多分ね、核兵器がどうこうするとかそういうふうなことについてはあったとは思うんですけども、あの畑仕事するなんていうふうな、地元住民に溶け込むような工作っていうふうなのは多分なかったんじゃねえかなというふうに思っております。であと子供たちが教えてくれたっていうふうなのもちょっと考えづらいかなと思います。っていう風なのもドアンの進行ルートを考えると、せいぜいあそこにいたのは北アフリカに住んでいた子供たちだと思います。で、北アフリカの農業をやっている方法とランサローテ島に住んでいる、まあ、独自農法を知ってるわけはないよなっていう風なことを考えると、まあ、やっぱりあのドアンはその近隣に住んでいる農家からドアン自身が教えてもらったんじゃないかなって考えるのが自然かなと私は思います。でね、そんなことを考えると、まあ、やっぱりあの島での暮らしを支えているあの映画の中にも出てこないし小説にも出てこない農家っていう風なのが、まあ、存在としてはちらつくんですけどね、この農家がどんなようなことを考えて彼らに協力してたっていう風なのが全然わかんない部分だなっていう風に思っておりますね。まあ、もしかしたらあの同じように戦災孤児というか戦争の被害に受けて家族を失ってそういう風にやっているドアンについて共感をした人なのかもしれないし、はたまた、ドアンのやってることに出資をしようと思ってた地球連邦だったりするのかもしれないし、そうなると地球連邦の作戦指示ざるすぎねえかっていうふうには思うんですけどね。まあ、けれどもなんかそんなようなことも考えるような部分があらあなとは思いますけどね。まあ、けれどもあのドアン自体があの辺の農業のやり方とか、あとヤギを知り入れてどうこうするとかっていうふうなやり方とかについてはですね、多分ドアンがあの現地住民になんとなく溶け込んでそういうふうなことを教えてもらって身につけてったことなんじゃねえかなっていう風なのね、まあ、ちょっと映画を見ながら思ってた次第ですね。で、その辺の部分がないおかげでですね、まあその辺の部分がまあ描かれてないおかげでですね、この子供たちちゃんと暮らしていけるのかなとかね、大人になったらどうするんだろうなっていう風な不安はあるんですけども、多分このいうようなつながりがあるっていう風なことを考えるとですね、多分子供たちが巣立っていった際にはですね、ランサローテ島とかそっちの方で農業従事者として働くことになるんじゃねえかなっていうふうに私は思ってます。ってところで今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。当番組ではコメントを募集しております。ツイッターのハッシュタグ営農の園にさ サブカルのサブ A サブとつけてコメントをいただくか、当番組の概要ページの方に載せております URL から、Google フォームの方に飛べますので、そちらの方からコメントやら何やら寄せていただけると励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、あとお知らせとかは特にございません。あのもしかしたらあのおまけコーナーの方でお知らせとかやってるかもしれないんですけどね、まあ、そちらの方で、ご参照の上いろいろとちょっと募集やら何やらしてもらえると嬉しいかなと思っていますね。あと今回に関するコメントとか気になる疑問点とかそういう風なものがありましたら、Spotify の方でも書けますし、Twitter やら何やらで、できれば1週間以内に送ってもらえるとありがたいです。まあね、多分これが放送された後でおまけ配信とかも多分撮ることになるかなと思いますのでね。まあそういう風な時に、お便りとかはご紹介させてあげますので、あとはなんか私が間違ってたことを言ってたらね、その辺のご指導ご鞭撻もそれまでにいただけるとありがたいなというふうに思っております。ちゅうわけで、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。ではまた2週間後にお会いしましょう。お相手はエノートサブカルのジョンでした。